恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
箴言という書がこの聖書の中にあります。この書にはさまざまな教訓が箇条書きにされています。著者はソロモンというイスラエルの三代目の王です。ソロモンには特別な天来の知恵が神から与えられ、彼はそれをここに書き残しました。まさしくそれは人生の書生訓と呼ばれるようなもので、その中には女性に関することも多く書かれています。今日は母の日。誰にも母がおります。私たちを産んでくれた母です。言うまでもなく母は女性です。今日は母に限定せずに、女性について聖書から見ていきたいと思います。ソロモンはこの箴言の一番最後にあります31章すべてを使って一人の賢い妻について書いています。厳密に言いますと、この31章はソロモンが書いたものというより、マッサの王レムエルの言葉、すなわちその母が彼に教えたものであると言及されていますから、彼はこれらの言葉を聞いて、なるほどと思い、それを書に書き留めたのでありましょう。その中から今日は、こんな二つの言葉に注目したいと思うんです。まず最初に、力と気品とは彼女の着物である。そして、後の日を笑っているということ。を見てまいりましょう。ここには力と気品と書かれています。英語ですと strength and dignity。そう、力と気品が女性の着物だというのです。力と気品を彼女はいつも身にまとっているというのです。そしてそのもの着物を着て後の日を笑っているというのです。私たちがショッピングモールに行きますと、よりどり緑の服が売られております。その服は人がデザインして作り出したものです。しかしここに記されている力と気品という着物は、神が女性に与えてくださっているものです。私たちが男と女の違いということについて語りますときに、最新の注意が必要な時代となりました。男と女の違いを指摘するのは差別だと受け止められるからです。しかし果たして男女に違いはないのでしょうか。このような問いに向き合うときに、私たちが尋ねるべきところは Google ではなく聖書であります。聖書はどう言ってるのか。そこに私たちのガイドラインがあります。聖書は明らかに男と女の違いについて語っています。まず明らかなことは、初めの男女を神様が創造されたとき、男アダムは土から作られ、女エバはアダムのあばら骨から作られたということが創世記に書かれています。すなわち、最初の男と女がこの地に誕生したとき、彼らはすでに異なるものでした。すなわち、まずはその体の構造が異なり、特に新しい命に関わります生殖というようなことにおいて、男と女の役割というのは明らかに異なったものとして作られました。このように肉体の構造や役割が違うのですから、当然その肉体に宿る魂、すなわちその考え方や感じ方にも違いがあります。 男と女に異なる肉体とその役割を定めた創造主なる神が男と女に与えているものもそれぞれ異なるということを私たちは聖書から伺い知ることができます。これらのことを踏まえてここに記されている力と気品とは彼女の着物という彼女の着物とされている力ということを考えますときに確かに腕力は男性の方がありますがと言い切れないときもありますが女性にも力があるということになります。それでは神様は女性にどんな力を与えたのか。聖書の中には男性がすることがなかった。もっと言いますと、男性ができなかったことを女性がしているという様が記録されております。そこに女性に与えられている力を知るヒントがありそうです。こんなことがありました。イエス・キリストが十字架にかけられる前に、一人の女性がイエス様の頭に非常に高価なナルドの香油を注ぎかけたということが聖書には書かれています。その時にそばにいたイエスの弟子たち、この弟子たちは言うまでもなく男です。彼らが厳しくその女を咎めて言いました。何のために香油をこんなに無駄にするのか、この香油を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。しかしこの言葉を聞いたイエス様は答えました。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし、私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも、福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。この女を咎めた男たちは、女がイエス様にしたことを見て、そのナルドの香油の価値を計算し、その香油の効率的な使い方とその損得を考えました。そこまで考えていながら、イエス様がこれからどのような道を歩まなければならないのかということに対して彼らは何も気づきませんでした。イエス様は何度かご自身の行く末を彼らに語っているのです。しかし、そのことを理解する力、察する力が彼らには欠けていたのです。理解する力、察する力とは何でしょう？そう、それはすなわち、愛の力です。愛がなければ理解し、察することはできません。この女性はその言動からイエス様の気持ちを理解し、そこからその将来を察し、それゆえに香油よりもはるかに価値あるお方の前に自分ができる最善のものを捧げました。このようなことを私たちは愛と呼びます。そしてイエス様はこの女のしたことを、この女はできる限りのことをしてくれたのだと喜ばれたのであります。こんなこともありました。イエス・キリストが十字架にかかるべく捕らえられたとき、そのイエス様と3年以上寝食を共にした男たちは、 このトラブルに巻き込まれないようにちりぢりに逃げ隠れました。そうイエス様と共に、捕縛され、もしかしたら命の危険にもさらされるようなことは彼らにとっては割に合わないことと思われたからです。ですから誰一人としてイエス様と共に捕らえられていくことを良しとした男はおらず、イエス様が十字架にかけられ墓に葬られても彼らは姿を現さず身を潜めて隠れていたのです。しかし数人の女性たちはイエス様が十字架に貼り付けにされたカルバリの丘にまで行きました。その時に女性たちはイエス様が葬られた墓も見届け、イエス様がその墓に納められた後に実際にその墓に向かいました。そう、その時も彼女たちは香油を持っていました。イエス様の体にそれを塗るためです。そうです、イエス様の葬りの備えのために香油を塗ったのも女性。実際に葬られた時に香油を塗ろうと墓まで行ったのも女性でした。同じ時、弟子たちは恐れて隠れていましたように、その状況を考えればその時の女性たちにとりましても犯罪人として殺されたイエスに関わることによって自分に益になることは何もなく、かえってそこには大きな危険が伴っていました。しかし彼女たちには恐れがありませんでした。なぜでしょうか。彼女たちは力という着物を着ていたからです。その力とは何でしょうか。その力についてヨハネはこう書き記しています。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。これらからわかることは、神様が女性たちに与えてくださっている力はまさしくこの愛の力なのではないかということです。誤解してほしくないのですが、それでは男には愛がないのかというと、そうではありません。なんか男性の方がだんだんちっちゃくなっていくような、そうではありません。我々にも愛はあるんですが、その愛とは、女性のそれとは若干違うような感じがするのです。まさしく女性の愛というのは、母親が我が子を愛する気持ちと同じで、その子がどんな子であろうとその子をありのままに包み込む愛の力を彼女たちは持っているのではないかと思うのです。そして神様が女性に与えられているこの類の愛の力が女性を通してにじみ出てくるときに、それがここに書かれている女性の気品となるのではないでしょうか。それに対して男の愛というのは、何かある基準を求めてそこに子たちが達することを求めるようなものであり、それもとても大切なことで、それも愛と呼べるものなのですが、それは女性の愛とはまた違う類のものに思われるのですが、いかがでしょうか。そしてこの女性は後の日を笑ってるって言うんですね。果たしてどれだけの人が将来を思って笑うことができますか。将来のことを考えると気が重くなる、考えたくもなくなるという方も多いかと思います。しかし女性はこれから来る日に対して男性とは違う感覚を持っているようです。 いざという時に女性は肝が据わると言われています。その時男は打ちのめされています。しかしその時女性は覚悟を決めています。その女性の覚悟の根底にはこの愛の力があるからです。イエス様の母マリアが御使いから受胎告知を受けた時のことを思います。ヨセフの言い名付けとなっていた彼女にとって胎に子が宿るという告知はある意味驚きであり、十分に彼女の将来を不安にさせうるニュースであったと思います。しかし彼女はその告知を受けてこう言いました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そしてさらに彼女はこうも言いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神を讃えます。この癒し女さえ心にかけてくださいました。今からのち世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。未婚の女性に子が与えられるということが何を意味するのか私たちは知っています。しかもこの出来事は今から2000年前、そこに住む者たちが互いのことをよく知っているような小さな小さな村で起きたことです。今よりもはるかに厳しい環境にありました。この乙女マリアに起きましたこの受胎告知なるものは決して決して歓迎できるようなものではないでしょう。そう、それは明らかに厄介なものであり、そのことが彼女のそれからの暮らしにとってプラスになるとは思えないからです。しかし彼女はそれを受け止める力がありました。マリアは受胎告知という彼女に恐れと不安を陥れるニュースを思い巡らし、それを心に包み込み、自分に神の独り子を託された神を仰ぎ、幼子イエスと自分の将来を神に託したのです。ヨセフは沈黙です。何もヨセフのことはこのと書かれていない。先ほど言いましたように、男はどちらかというといつもできるかできないかとか、できるとしたらいつできるのかとか、どんな方法で乗り越えるのかということを考えています。そんなことを考えて切磋琢磨している者にとりまして、先行き不透明な明日を思いつつも休んじて神にすべてを託すことはとても難しいことなのです。そう、託すとは信頼することであり、信頼するということは結局のところ愛するということです。二つ目の箴言の言葉、それはこんな言葉です。あでやかさは偽りであり、美しさは束の間である。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。私たちには誰しも肉体があります。その肉体の上に何かをかぶせたり、何かをくっつけたり、何かを塗ることができます。このことに対する人の関心は今も昔も変わらず大きく、これらのことに関係するビジネスの市場は莫大です。しかし水を差すようでありますが、この箴言の言葉は言うのです。あでやかさは偽りであり、美しさは束の間であると。その身に何をかぶせようと何を塗ろうと、その中身は変わらない。さらにはかぶせたものも脱ぐ時があり、塗ったものは洗い流さなければならないものです。何時間もかけて編んだ髪も解く時が来る。金の飾りや着物もまさか生涯同じものを身にまとうことはないでしょう。しかし私たちと共にある肉体と心だけはいつも私たちと共にあります。教会にはいろいろな忘れ物があります。メガネが顔から外され、ジャケットを脱ぎ、そして忘れられ、時々電話がかかります。私のジャケット見ませんでしたか？ヤギロホールにあるかと思うのですが、私はすぐに電話を置いてヤギロホールに走って見に行きます。しかしさすがにこれまで先生家に帰ったら、私の小指がないことが気づきました。 基地に落ちていませんかとか、怖いことです。先生、礼拝堂に心を置き忘れました。ちょっと見てきてください。これは深い話です。という方はいません。心と体は私たちと共にあり、もっと言いますと、私たちは心と体なのです。この箇所で誤解してほしくないのは、この箇所は外見をないがしろにしろとは言ってないということ、それも大切でありましょうし、それを楽しむことは決して悪いことではありません。内面が外見を表すということも正しいと言えましょう。しかし聖書に一貫して言われることは、朽ちるものにではなく、朽ちることのないものに特に目を注ぎなさいということ。ペテロも言っております。あなた方は、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄に、を飾りにしなさい。それこそ、神の御前にあって、価値あるものです。外側の飾り付け、しかし、それ以上に、内側に飾り付けをするようにと、ペテロは言います。外側につけるものは外され、置き忘れてしまうこともありますでしょう。しかし、内面の飾りは失われることなく、置き忘れることはなく、常に私たちと共にあるのです。私たちが行く先々、その内面の飾りは、一時も私たちから離れることはありません。森に行きますと入り口にディレクトリーがあり、その中には私たちの爪を磨いたり、髪を整えたり、身につける服を提供してくれる店がありますが、お腹を満たしてくださるフードコートもありますが、端から端まで見ても心を飾り、魂の糧を与えてくれるお店は一軒もどこにもありません。それでは私たちの内面を照らし、魂の糧を与えてくれる場所はどこにあるのか。その一つがこの教会です。イエス・キリストはかつて荒野にやってきた群衆に向かいこう語りかけました。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか。風に揺らぐ足であるか。では何を見に出てきたのか。柔らかい着物をまとった人か。きらびやかに着飾って贅沢に暮らしている人々なら宮殿にいる。今日で言うならば、街に出ていけば、これら人たちはいるはず。おしゃれをしたいなら、それを提供する場所に行けばいい。しかし、もし心を飾り、魂の糧が必要なら、教会にいらっしゃいません。ペテロが言ったのと全く同じ言葉を持って皆さんを歓迎いたします。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。皆さん、ここは主の教会です。ここでそのうちに朽ちることのないものを取り入れ、蓄えてください。キリストが私たちにくださるものを遠慮せずにお持ち帰りください。世が与えることがないキリストの平安というものを得てお帰りください。聖書に学び、祈り、主にある兄弟姉妹の中で祈り、励まし合い、同時に揉まれ、まさしく切磋琢磨して自分の本当の姿を見出し、いらないものは削ぎ落とされ、大切な真理を心に刻み、内なる魂に磨きをかけてください。価値あるものであればあるほど、それは時間をかけて形作られていきます。どうぞ時間をかけて、このことに取り組んでください。すべてが取り払われたとき、最後に私たちに残されるものは、そんな自分自身だけなのですから。特攻隊で死んでいった若者たちが最後に言う言葉は、お母さんだったと聞きます。お母さん。私は父です。父ですが、若者たちが、お母さんと叫んだことに対して、確かにそうだったろうなと思います。そのことに対して異論は私にはありません。自分が子供たちに何をしているのか、 母親が何をしているのかということを考えますと、君たちはその時お父さんではなくて、君たちはお母さんと叫ぶべきだと私は思うのです。このことに関してうまく説明はできませんが、それが父であり男である私の心にある真実な思いです。一般的に男性は頑固で厳しいものです。異論もあるかと思うのですが、私も男性ですので自分なりの自己診断です。男がそんな調子で、もし母親が父以上に厳しくなってしまったら、子供たちはどうなるのでしょう。弟子たちがそうであったように、男があまりにも現実的で、将来に悲観して打ちのめされているような時に、現実を凌駕した愛の力と、たとえ根拠がなくても、神への絶大なる信頼とともに、明日を笑ってくれる妻や、母がそこにいてくれたら、どれだけの者たちの心が救われることでしょうか。神様は、このようなものを女性に与えてくださっていると思うのですが、いかがでしょうか。皆さんご存知のように箴言を書きましたソロモンには、700人の妻と300人の妾がいました。驚くべき男であります。そんな彼のもとにはありとあらゆる女性がいたことでしょう。なぜその彼が知恵の書の一番最後に一人の、たった一人の賢い妻について書き残したんでしょう。ご存知のように彼は伝道の書という書も書き、そこには彼が類する者がいないほどに多くの財産を持っていた様子、同じように類する者がないほどの知恵が与えられていた様が書かれています。ソロモンはこれらを惜しむのことなく用いて、自分の心を喜ばせようとしました。その試みの一つとして彼は、千人もの女性を、抱え込んだのでしょう。しかしそれらの試みをすべて成した後の彼の結論はとってもシンプル。すべては空の空、一切は空であったと彼は書いています。彼はきっとそういう中で悟ったのでしょう。そして箴言の最後にそのことを書き記したのでしょう。もし自分のもとに一人、そう千人も三百人も十人もいらない。もし一人の妻、すなわち力と気品をその衣服とし、明日を思い笑っている。そんな妻がいれば私はなんと幸いなんだろうと彼は書いているのです。自分は世界で最高の着物を彼女に着てもらうことができる。実際に彼は千人の女性たちに最高の着物を十二分に与えていたでしょう。しかしそれが一体何なんだろう。本当の美しさはそこにはない。主を恐れる女が一人いれば、それで十分ではないか。自分の心を満たすために地球の果てにまで快楽を探し求め、それらをことごとく地中に収めた男の心を満たす人は、実は自分のすぐ傍らにいるのだというこの驚くべき結末。その結末を今日、この母の日に皆さんにお送りいたします。お祈りしましょう。天の父様、 今年もこの母の日の礼拝を主にある兄弟姉妹と共にあなたに捧げることができましたことを心から感謝いたします。聖書の中にちらちらと男がしなかった、いやできなかったこと、それを女性たちがしていた姿を私たちは見ることができます。あなたはあらかじめ男性と女性を異なるものとして作られ、それぞれが互いに補い合って生きるようにと私たちを導かれていると聖書は私たちに語りかけております。男性には男性に託されたこと、女性には女性に託されたこと、その中で女性にあなたは愛の力を特に与えてくださっているということをこの朝見てまいりました。どうかこの箴言の御言葉にあるように、そんな着物を着た女性たちがそれぞれの場でそれぞれの暮らしを成し続けていくことができますように心からお祈り申し上げます。千人の女性を抱えていたソロモンがその最後にこの着物を着た一人の女性を褒めたたえよと言ったということ、そのところから語りかけることを私たちが受け止めることができるようにどうぞお助けください。また女性のみならず、あなたは男性にも私たちが取るべきこと、またその責任を与えてくださっております。どうぞ男女ともにあなたの助けをいただきながら、その役割に忠実に使えることができますようにお助けください。今現役の母親である方々の上に、子育ては1たす1は2というような単純なものではありません。私たちの経験とか人の経験とか、それも確かに役立つでしょうが、やはりあなたの知恵と導きが必要でありますゆえに、どうぞこれらのお母さん方の上に日ごとにあなたの知恵と力、愛の力を注いでくださいますことを何とぞよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。